Voice Letter 1月号リスナーの皆様、新春のお喜びを申し上げます。いかがお過ごしでしょうか。何年ぶりでしょうか。今年は寒い1月になりますね。今日録音しているのは1月9日土曜日でありますが、宇都宮では朝マイナス7度でしたね。まあ、友達のいる盛岡の方ではマイナス12度とかですね、かつて宇都宮でも40年ぐらい前は確かそんなマイナス11度もあったななんて思い出しております。さて、年頭にあたり今年はどんな目標でいくかなと自分で思っておりまして、私は、まあ、昨年病に あったこともあって、聖書の中にある言葉を自分の座右の銘にしたいと思っております。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があるんですね。いつも喜んでいなさいというのは英語では Rejoice always という意味です。絶えず祈りなさいは Pray constantlyPray というのは P-R-A-Y でお祈りをするという意味なんですね。コンスタントにお祈りしなさい。そしてすべてのことに感謝しなさいは、Give thanks in all circumstances。 Give thanks で感謝を捧げる。 In all circumstances、 あらゆる状況の中であっても、まあ、それを聖書においてはすべてのことを感謝しなさいとこう訳している聖書もあるんですね。まあ、感謝を捧げるというのは特に病にあったりこのコロナの中にあって喜べませんけれども、それでも先にですね、光がある、希望があるということを信じて、絶えず、前向きに生きたいものだなと願っております。さて1月号、今回はですね、私のちょっと秘めたるものを皆様にご披露申し上げたいと思うんですけれども、まず最初に元号について、西暦についてであります。まず私から皆様にクイズをしますので、これを西暦において見てください。明治、10年。明治33年、大正5年、昭和5年、昭和20年、平成、12年、いかがでしょうか。謎解きをしたいと思います。この明治10年というのは、西暦でいうと1877年なんですね。から明治33年が1900年なんです。で、私はこの明治を計算するときにこれをこの1900年明治33年というのを基準に置いてるんです。から1877年が明治10年だということなんですけれども、まあ明治10年は西郷隆盛の西南の乱、西南の役があった年ですね。ですから1900年が明治33年ということから紐解くとですね、この1877年が明治10年ですから、その差はですね、まあ 3年の違いがあるんですね。ですから明治10年が1877年ですから、明治20年が1887年、1887年が明治20年、明治30年が1897年、明治33年が1900年と、まあこういうことを念頭に置くといいんですね。次、大正。大正時代はですね、数字を11足すんですよね。つまり大正5年といったら1916年、ここに11を足しますから16年なんですね。1916年、まあ大正10年ならば12、11を足すから1921年となるわけです。 で昭和に行くとこれは知ってる方多いでしょう。25を足すんですね。昭和5年といったら25を足すから30ですから、昭和5年は1930年、昭和20年は25を足しますから1945年で、昭和というのは1989年の1月7日で昭和が終わるんですね。で1月8日から平成元年になるわけです。ですからこの1989年というのは昭和64年と、まあ、7日間だけですけどね。そして平成に入るんです。でここから平成ってのは非常に計算しづらくなるんですね。そして1900年から2000年に入りますからね、つまり平成12年が2000年、西暦2000年になるんですよ。でここからならまあいいんですけど、とにかく平成というのは計算しづらいんですね。そして今は今年から令和3年ですか。でこの平成30年と令和元年とが重なるんですよね。ですから例えば平成12年が2000年ですから、これを基準に考えなくちゃいけないんですね。例えば平成18年って言われると、そこから18から3を引く、12を引くって引くんですね。12ですから2003年、平成20年って言うと10引きますから2008年になるんですね。2008年、まあ、とにかく平成と令和というのは西暦にすると、まあ、計算しづらくてたまらないんですね。なぜそんなこと言ってるかというと、問題は NHK なんですよ。 NHK は今日は何の日なんてありますけども、まあ、ニュースの中でもね、平成については NHK はまず最初に平成を持ってくんですよ。平成15年とかね、平成8年とか、で西暦でなかなか言わないんです、平成に関しては。昭和となるとさすがに西暦何年、昭和何年と言い換えますけれどもね、民間放送やテレビはもうまず先に西暦で言ってきています。ですから計算しやすいんですけれども、 NHK は頑強に平成については平成何年、平成何年って言って西暦に変えないんですね。私そのニュースなどを聞いていて、話を聞いていて、嫌な放送局だなと正直感じてました。ところがようやくこれは国民からの声があったんでしょうかね、去年あたりから西暦で言うようになりました。平成に関してはね、平成何年、西暦何年というようになるようになりました。少しずつね。でもまだ平成が強いで、おそらくこれ国民間の声が、世論のね声が影響を与えてるんじゃないかなと思ってますけれども、まあ電話しても NHK はそう答えてくれないと思うんですね。先ほど言いましたように、民間放送は、全て西暦に、なっております。西暦〇〇年で、平成近い場合は平成20年とかね、平成18年っていうようになりました。まあ、平成生まれの人、30歳以下、20代30代の人たちにとっては平成って言われたのがピンとくるかもしれません。こう言ってる私にとってもですね、昭和26年生まれですから、昭和は何年だったよななんて友達と喋るときはね、ついついあれは1970何年だったななんて言うと、なんて、なんだそれは、いつだ昭和で、いつだなんて、まあ、昭和生まれは昭和が言いやすい、平成に生まれてる人は平成が言いやすいんですね。ただ歴史上のこととかなると、やっぱり明治、大正、昭和、平成ね、このことについては西暦で言ってもらいたいな、特に NHK に疑問を感じております。まあ東京の NHK に電話するとね、携帯からかけると1分30円かかるので、 この頃かけなくなりましたので、地元の宇都宮の NHK 支局にでもかけてみようかなと密かに思っております。はい、第2問、私の謎解きですけれども、カレンダーがなくてもカレンダーが分かるという阿久津式、考え方をご紹介したいと思いますが、今年は元旦が金曜日ですね。今は展示カレンダーもあってですね、手元にこの小さなポケットカレンダーを置いておけばいいんですけども、私の方法はですね、こうなんです。指でですね、月火水木金っていうのを覚えてあるんです。右手の親指月、人差し指火、中指水、薬指木、小指金で、左手の親指土、左手の人差し指が日ということを固定化します。で、例えば1月1日が金曜日ですね、今年はね。そうしますと7を足していくんですね。ですから元旦が金曜日ですから、1月は18、15、22、29が金曜日、29日が金曜日、30日土曜日、31日日曜日、1月はね、30、17、24、31と日曜日が5回あるんですね。さあ、2月1日が月曜日になります。2月は28日ですからね、18、15、22が月曜日で、28が日曜日になるわけですね。3月1日がまた月曜日ですから、親指で3月も1、8、15月曜日ですよ、22月曜日、29が月曜日、29日月曜日で、31日が中指の水曜日なんです。次が4月1日は木曜日になります。私の指で言うと薬指、木曜日、薬指、4月1木、8木、15木、22木、29木となります。で、30日が金曜日と、5月の1日が土曜日、左手の親指になります。で、5月、1、8、15、22、29が土曜日、30日が日曜日、31日が月曜日、6月1日が火曜日と、こういう計算でいくとですね、比較的早く分かるんですよね。7を足していけばいいわけだ。で、曜日に、この指で曜日を覚えていくというと、今年の12月31日は、1日ずれたことだけなんですけどもね、金曜日で、2022年の元旦は土曜日ということになるわけなんですね。皆さんもよかったらどうぞ、カレンダー見ればね、今は分かりません、時計でもカレンダーが出てくるかもしれません、一般の普通のカレン時計ではね。私ども視覚障害者はそういうカレンダー持ち歩くわけにもいかないので、私は親指、指先でね、カレンダーを覚える方法を、そうですね、10年ぐらい前から利用してますね。さて、次の話題です。昨年の暮れからですね、私気になっていた話が椅子にまつわる話です。埼玉県のバス停でしたか、その路上生活者の女性がね、バス停に置いた椅子で座っていたら殺害されたという事件が起きました。そこで朝夕生活してたんで、目障りだってんで、残酷ですね。その高齢者の女性を殴り殺したということが起きました。バス停に座っていたことからね、生活してたんですけどね、大変な事件が起きたなと思っていたら、次のインターネットでこんな話が出てました。バス停に張り紙が貼ってあった、椅子があったんですね。椅子が置いてあった、その張り紙には、私はバス高齢者です、バスを待っているのに大変疲れて大変なのです、ここに椅子を置きますから どうぞ皆さん、この椅子を置いたままにしておいてください。私が毎日バスに乗るときに使わせてくださいという張り紙があったそうです。それから間もなくしてそのバス停には新しい椅子が置かれたそうです。そしてその椅子にはどうぞバスに乗る方、お疲れの方はこの椅子を使ってくださいという、張り紙があったという記事を読んでですね、とても心が温かくなりました。さて、今年この2021年相変わらずコロナウイルスがどんどん感染してますね。最近のニュースではアメリカですけれども死者が36万人に達した、1000万人になった、1000万人を超えていますね。感染者が1000万人を超えている。世界では8400万人の感染者が出ていると、もう恐るべき勢いで、まあ、1億人になるのではないかと言われています。死者も200万人ですかを超えていると。もうイギリスではですね、変異種ができてそれが世界に、感染している。それからアフリカからの変異種があって、これがその世界にまた感染していると。でイギリス発のこのウイルスはワクチンが有効であるけれども、アフリカの変異種はワクチンが効かないのではないかということで、日本でもこの大変なことになりますね、なってますね。連日最多最多でですね、大変なことになり、日本でも20万30万の人たちが感染し、1月9日現在死者が3600人に達していますね。東京では1日、1000人2000人 と超えて、もう3000人になるのではないかと言われております。恐るべき、この蔓延ですね。でこのワクチンなんですけれども、性ウイルスは頼みの綱がワクチンかという、まあ、そういう川柳もあるくらいでして、日本の政府も結局打つ手がなくてワクチンだけに頼るしかないという菅総理のもう発言ですね。あとは神のみぞ知るという西村経産省大臣の発言もありましたけれども、本当に打つ手がない、まあ、ステイホームなんですけれども、いや本当は打つ手がないわけじゃないんですね。いろんな人の話を聞くと、山中教授はじめノーベル賞を受けた4人の人たちが提言してます。もういつでもどこでも PCR 検査をするしかないんだと。それからどこの病院でもインフルエンザと同じように PCR 検査して、そして治療できるようにしてほしいと。結局ワクチンもね、インフルエンザと同じようにどこの病院でもできるようにしなくちゃダメだという提言してるんですけど、政府が耳を貸さないんですね。というか厚生労働省、厚労省と、国民その感染症研究所がガードが相変わらず固くて、畑雄一郎さん参議院議員が自分はPCR 検査を受けたいと言ってもその日は受けられずに3日後には亡くなってしまったという実に、痛むべきニュースでした。ですからこのワクチンもね、日本ではどうなるかということで心配されていますが、まあ、今私が聞いたニュースでは2月頃からワクチンの投与が始まると。まずは医療従事者、これが400万人いるそうですね。お医者さん、看護師さん、医療従事者400万人に2月から3月にかけて注射ワクチンを投与して、でその後65歳以上の人、順番に病気を持つ人ですね、などから、これに65歳以上は3617万人、 3617万人が65歳以上でいるんですよ。でその中でも特に基礎疾患を持っている人からね、これがですね4月5月とかかるのではないか。その後65歳以下の人で基礎疾患のある人、病気持ってる人、そして若者に6月7月8月とワクチンが投与されるのではないかということなんです。ですから、私は65歳をはるかに超えてますけれども、しかも基礎疾患持っておりますので、自分はもう一日も早くワクチン投与したいなと願ってますけれども、この日本の人たちの中でも3分の1はワクチンを投与したい、3分の1はいやいや危ないから様子を見てから投与しないよという人が3分の1いて、で残りの3分の1は様子を見てからワクチンをしようと思ってますけれども、皆様ワクチンについてはいかがでしょうか。まあ健康に自信のある方はおそらくしないのではないかな、当分しないだろう、これは無料なになると言われてるんですね、まあ、投与しないんじゃないかと思うんですけど、私などはもう何もしないでコロナにかかって命を奪うよりは、まあ、仮にコロナになってもワクチンの投与を先にしたいなと、まあ、願っているものであります。そんなわけで今年の、一番の課題は、もうコロナも恐ろしいけれども一日も早く、安全なワクチン、まあ、日本でも研究しているようですけどもね、安全なワクチンが広が投与されるようにと願うのが私の最大の願いであります。それでは今月はここまでにして、最後はアメイジング・グレイスというゴスペルでお別れをしたいと思います。驚くべき恵みですね、アメイジング・グレイス。では皆様、健康にはお互いにくれぐれも気をつけてまいりましょう。ごきげんよう。さようなら。